The Make Real Japanese Podcast へようこそ。ホストは日本語教師のミクです。皆さんこんにちは。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。皆さんがいつも聞いてくれてることに本当に感謝しています。今日は私の友達でアーティストのリナと話しました。リナはリナリーラというアーティスト名で、絵や活動を通してセルフラブや自分を癒すことを伝えています。自分を癒すっていうのは To heal myself, to heal oneself ということですね。今日はまずリナに絵を描き始めたきっかけについて話してもらいました。あとは2人で自分を大切にすることについても話しました。自分を大切にし始めて何が変わったかについても話しました。不安とか焦りなどのネガティブな感情が出てきた時に自分とどう向き合っているかについても話しました。今日はトピックが心の健康とか自分との向き合い方なので結構深い話をしています。心の健康っていうのは mental health、 自分と向き合うっていうのは to reflect on yourself という意味です。今日は聞いたことがない単語や表現も出てくると思います。でも会話で使える表現ばかりなのでトランスクリプトを見ながら聞くとたくさん便利な表現が学べると思います。字幕を見ながら動画を見たい人やトランスクリプトを見ながら会話を聞きたい人はぜひ私のサブスクに登録してください。最初の1週間は無料なので、もしよかったら試してみてください。全部の漢字に振り仮名がついているので、漢字がわからない人でも大丈夫です。私とリナはよくこういう人生の話をします。こういう話をポッドキャストでシェアできるのがすごく嬉しいです。リナ協力してくれてありがとう。OK、じゃあ始めましょう。リナがポッドキャストに出てくれるなんてめっちゃ嬉しい。
私でよかったかな。
もちろん、もうずっとインタビューしたかったからめっちゃ嬉しい。じゃあちょっと始めるな。イントロだけするわな。
うん。はい。
3、2、1。はい、皆さんこんにちは。Welcome back to my channel and my podcast. 今日は私の友達、リナに来てもらいました。お願いします。
お願いします。リナです。
はい、リナのことを簡単に説明すると、リナのことを簡単に説明じゃない、ごめん、
説明
物みたいになってしまった。ごめん、もう一回。リナのことを簡単に紹介すると、リナはリナリーラっていう名前でアーティストをしています。はい。で、リナの後ろにもリナの作品があるんですけど、私がいつも、ここで動画撮ってるんですけど、この横にもリナの作品があります。こっちも。
迎えてくれた、
そうそう。こんな感じで、すごい愛に溢れた絵を描いています。ここにね、リナリーラって描いてるね。はい。うん、インスタグラムで、こういう絵もシェアしたりしてるし、あとセルフラブについてもシェアしてるから、みんなも興味があったらぜひぜひ。リナリーラアートだっけ、
うん
うん、フォローしてみてください。
うん、それかミックのところから探してね。
うん、リンクを貼っておくのでちょっと待ってね。OK。
OK。
はい。で、リナとは、2022年、なんかね、出会った流れとか、経緯を話すとすごくちょっと長くなるから、簡単に言うと、去年出会って、すごく、意気投合して、いろんな人生の話とか、あとセルフラブの話とかもできる友達です。で、今日は、まず、なんでリナが、アートを始めようと思ったかとか、あとは、 アートを通して伝えたいこととかをリナに話してもらえたら嬉しいです。
うん、
はい、じゃあまずリナは何がきっかけでアートを始めたか教えてくれる？
うん、まず私がアートを始めたのは子供の時から別にそんなにずっとずっと絵を描いてるタイプではなくて、
うん、
絵を描くのが好きやったりはしたけど、まあ普通のみんなと同じような子供っていう感じで、でもあることがきっかけで絵を始めたんですけど、それが旅を一人旅をしてて2019年ぐらいかな、うん、うん、大学を卒業してからこれからどうしようかなって思ってた時に一人旅をしてて、でその旅先がインドネシアで、インドネシアのバリ島で、ふらふらっと今日は何しようっていう感じで歩いてたら美術館を見つけて、で、あ、ちょっと入ってみようってなって入って、でいろんなね絵を見てて、そしたらなんかある、うん、なんか青い抽象的な絵を見て、
うん、
なんかわーすごいこれ描きたい、なんか自分も表現したいっていう気持ちがすごい出てきて、で日本に帰ったら絵を描き始めようってその時に確信を持って決めて、で、まあ、その後旅を続けて、で、1ヶ月後とかかなに帰って、うん、で、帰ってきたらもう画材屋さんにとりあえず行ってみて、色のなんかペンとか、鉛筆とか、紙とかを買って始めたのがきっかけです。
うん。うん、で、なんか前に話してた時に、ちょっと、教えてくれたと思うんやけど、ちょっと待って、ちょっとみんなに その前に言っておきたいことがあるんだけど、リナと話してると私関西弁になるから今日は基本的に関西弁で喋ると思います。リナも兵庫県出身で私も大阪出身、両方関西出身やからリナと話してるときは関西弁になると思います。
ご了承ください。
ご了承ください。でもみんな日本に来たら関西の人に会うこともあると思うから、いいリスニングの練習になったら嬉しいです。
うん、
はい。
うん、
で、そう、さっき聞こうと思ったのは、その絵を描き始めた時に、小学生とかで、学校で絵を描いた時のことを思い出したって言ってなかった、前。
うん。そう、それはね、その絵を描き始めて、
うん、
そのさっきの鉛筆とか買って、そのあたりから約1年後ぐらいで、うん、絵の具はアクリル絵の具とか油絵とかそういうのは分からなかったから使ってなくて、その絵を始めてから1年間は。でもやっぱりなんか絵の具とか使って本格的に描きたいって思い始めて、
うん、
でアクリル絵の具を買いに行きました。で買いに行ってからその絵の具を触ったり絵の具で遊んだ時に記憶がなんかつながったというか、小学生にイルカの絵を描いた時を思い出して、そのイルカの絵はクレヨンでこう描いたんやけど、なんか先生がアドバイスをくれて、このなんかグレーとかのイルカやけど黄色とか紫とか混ぜてみたらどうって言ってくれて、で、あ、じゃあやってみようって、その混ぜる感覚がすごい楽しかったのを、うん、そのアクリル絵の具をまた使った時に思い出して、あ、これなんかあの時そういえば楽しいって思ったことやったなって、うん、思って、そっからなんかすごい絵の具が大好きになって、ずっと描いてた。そっから本当に、うん、なんか取り憑かれたみたいに毎日描いてた。
ね、だから最初はアクリル絵の具以外の絵の具とかも使ってたけど、最近はもう こういうアクリルが多いよね。アクリル使ったり、
うん、
あと色鉛筆使ったり、
うん、
クレヨン使ったりしてるよね。で、まあ、アートをリナがしていて、なんだろう。私はリナのアートを見ると、すっごく優しい気持ちになる。だから毎日、オフィスに来て、まず最初にリナの絵が目に入るから、すごい、あ、今日も頑張ろうって思えるんやけど、リナはアートを通してみんなにどんなことを伝えたい？
まず、なんか、私にとって、その、絵を描くことやったり、
うん、
アートっていうものが、私にとって、こう、癒しのプロセスっていうか、なんていうか、こう、描くことで、浄化されるし、なんか、その自分の感情とかさ、いろんな感情があるやん、生きてたらさ。で、過去の、嫌なことやったり、その今の感じてるネガティブなことをやったり、なんか不安とかさ、どうしようかとか、なんかそういう気持ちも、なんか書くことによって、ポジティブなものに変えられる、っていう感覚があって、だからその書くこと自体がまず私にとっての癒し、その誰かを癒そうとかそういうことじゃなくて、まずはその自分を癒す、自分をなんていうか正常な状態に持っていくというか、そういう、プロセスで、なんか、そこからなんやろ、癒しを感じてくれたり、なんか優しい気持ちになったり、こう、元気をもらえたり、勇気をもらえたり、なんかそうやって思ってくれたら、すごく嬉しいっていう、なんか、それかな。こう、なんか伝えたいっていう気持ちはもちろんあるけど、それは、その次なのかな。
まず最初に自分が書くことで、自分が癒されて、で、その、癒されてる、時に描いてる絵がいろんな人に届いたらいいなってこと。
そうそう。
いや、もう届いてる。
ああ、よかった。なんか、そう、描いてて、こう、自信が湧いてくるというか、あ、このままでいい、自分でいいんやっていう感覚がすごい出てくるなって。なんか、その、色やったり、なんか形やったり、そういうので、描いていくうちに、なんかこれは不思議やけど、なんか描いていくうちに、そうなっていく。なんか自信とかがくっついてくる、自分に。
リナは、まあ、子供の頃、そういう絵を描いて楽しかった思い出とかはあったって言ってくれたけど、昔から自分を表現するっていうことが得意だったわけじゃないって前私に話してくれたと思う
ん
やけど、その絵を描くことでどんどん自分を表現することが楽しくなってきたかな。
そう、子供の時とかはすごい、恥ずかしがりやし、こう人前に出るとかもすごい苦手やし、発表とかさ、なんか学校のクラスの中の発表とかもできない、できれば絶対したくないみたいなタイプで絶対に手あげなあかんかったら、なんか頑張って、めっちゃ頑張って手あげてみるとか、そんな感じやったから、なんか自分を表現するっていうのは、特に多分言葉で表現するとかは苦手。でももしその時にこう、アートっていうものにもし出会ってたら、なんかすごいそういう意味での表現はもしかしたら得意やったかもしれない、なんか絵を、色を使って自分を表現するとかは言葉が難しかった みたいやから、うん、もしかしたら得意やったかもしれへんけど、まあその時は知らんかったから、なんかアートで自分を表現できるっていうことをその時は知らへんかったから、
うん、
うん、なんかでもそれもきっと意味があって、うん、大人になってからこう子供の時の自分を癒すじゃないけど、
うん、
こう、うん、なんか解放していってるような感じ。
うんうんうんうん、ねえ、なんかよくそういう癒しの癒しに関する動画とかセラピーとかでもよく聞くと思うんだけど、
うん、
インナーチャイルドっていう言葉があるやんか、うん、そのインナーチャイルドを癒していってる感じ、
うん、うんうんうん、そんな感じ。
なんか前に一緒に絵を描いたことがあるんだけど、うん、その時のリナを見たらすごくなんか自然にこう何か考えてるっていうより、なんかメディテーションみたい、瞑想みたいな感じで絵を描いてるのを見て、うん、あ、こんな風に頭を空っぽにして描いてるのかなってその時は思ったんだけど、描いてる時はどんな気持ちで描いてるの？どんなこと考えてる？
うん、考えないことが一番ベストで、
うん、
考えたら、なんか何が描きたいのかとかそういうのが分からなくなっちゃったり、
こう
絵が濁ってくるというか、うん、だから考えないことがベストやけど、まあ考えてしまう時もさもちろんあるから、
うん
う
ん、
そういう時はできるだけこう感覚、色とか、うん、なんかその描いてるこの手の感触とかなんかそういうのにフォーカスして考えないようにしてるとか、あとはそういうなんか、うん、私は大丈夫とか私ならできるとか、なんかあ、なんかこの色好きとかなんかそういう、うん、言葉というか、うんうん、そういうのが頭の中でリピートされてたりとか、うん、なんかそういう感じかな、感覚、うん、感覚が強い。
その例えばさ、うん、あのリナは時々天使の絵を描いたり、
うん、
自分の絵を描いてみたり、うん、いろんな絵を描いてると思うんだけど、そのインスピレーションとか、うん、アイディアっていうのはどんな時にこう出てくるの？
それは、うん、絵を描いてる時に、例えば私はなんかこう結構抽象的な絵をこう描き始めることが多くて、最初からなんかこれを描こうって決めてることは少ないかな。
うん、
で抽象的な感じで描きたい時に描き始めてっていう感じで、でその時に、
うん、
なんかできてくる絵を見て、あ、お花とか、
うん、
天使とかなんかそういうのが、うん、その絵に見えてくるというか、なんかこんな感覚で話して大丈夫かな？
全然大丈夫。
わかる？
むしろそういうのを聞きたい。うん。
うん。なんか今頭の中ですごいイメージして、
うん、
それを頑張って言葉にしてる感じなんやけど、伝わってるかな？
うんうん、伝わってる、伝わってる。うん。
そう、そういう感じ。で、どんどんなんか、描いていく中で浮かび上がってくるというか、あとはまあでもその自分が見たものやったり、うん、この前スペインに行った時はなんか教会とかがすごい多くて、うんうん、その町は特にで教会にいろんな教会に行ったりして、
うん、
でそこには天使が描かれてたり うん、あのマリア様がいたりとかして、あと太陽のスペインやからなのかな、太陽のなんかマークとかこうシンボルとかがいっぱいあったから、うん、そういうのでこうインスピレーションをこう自然と受けて、うん、なんかそういう絵が多くなったりとか、キラキラが絵の中に増えたりとか、うん、あとはそういうなんか意味のあるもの、うん、例えば、白い百合と、バラ、うん、バラは色関係ないのかな、赤かな、分からへんけど、あのそれはキリスト教で天国の花って呼ばれてたりしてしたみたいで、なんか調べて、あの百合がやっぱりさ教会に飾られてることが多かったから、これは何やろうと思って調べたら、そういう意味があったりとか、神聖なお花、
うんうん
うん、っていうことをやったから、あ、じゃあそれ書いてみたいとかってなって、うん、書いたりとか、なんかいろんな、うん、いろんな方法で書くかな。
うんうん、なんかあのリナと一緒に時間過ごしてると、あのいろんな美しいものにリナは気づく、すぐに気づく。なんか一緒に歩いてても、あ、このお花かわいいとか、あ、なんかこの絵すごくかわいいとか、この葉っぱの形がすごくかわいいとか、そういうことすごくすぐ気づくから、多分普段からそういう、うーん、意識してないけどアンテナがあのすごいと思う、リナは。そういう美しいものとか、
うんうん、うん、なんかいい意味でもあって、ちょっとあの難しいことでもあるなっていうのはあって、その敏感に感じてしまう、感じすぎてしまう音とか、そのうん、周りの人の様子とか、なんか電車、例えば電車に乗ってたら、こうなんかなんやろ、そういう人とか周りの人とか音とかに敏感になってしまって、なんか落ち着かない時もあったりとか、うん、
うんうんうん、うんうん、なんか周りのエネルギーに敏感になる、
うん、なんかそういうね、綺麗なもの、なんか、あ、可愛いとか、そういうものに目が行くのも、うん、それはすごい自分にとっていいことではあると思うけど、なんか反対もやっぱりあるなって、そのフィルターがさ、あの綺麗なものだけを、うん、それだけが見れるフィルターは持ってないから、そうじゃないものもやっぱり入ってきてしまうのが、うん、なんかちょっと、それは、うん、難しい部分でもあるなって、うん、
うんうん、ねえ、でもなんか、うん、普段リナは、うん、普段からすごくセルフケアとかセルフラブっていうのを大切にしてるなって思うんやけど、うん、例えばそういう、うん、自分のエネルギーがちょっと、うん、心配のエネルギーとか不安のエネルギーになっちゃったり、ちょっとせかせかしちゃったりするときはどんなことをして、うん、自分を癒したりちょっと休んだりする？
まずしあれ、せかせかしたり、
うん、
心配になったり、
うん
うん、そのときはなんやろ、自然に公園に行ったりとか、なんか全く違うことをしてみたりとかかな。なんか一見遠回りに見える、こうこれをしないといけないっていうのがあって、でもそこに焦りとかを感じてたら、公園に行くってなんか全然違うことのように見えるけど、なんかうん、逆にその公園に行ったことによってアイデアが出てきたりとか、あっていう答えが見つかったりとかなんかして、うん、で結局はその公園に行った方が早いというか、なんかすっきりとした流れが生まれるというか、
うん、一回スローダウンするって感じ、一回ちょっと落ち着かせる、うん、
うん
うん、
うん、他のこと全く違うことをする、例えばほんまに何やろ、散歩とかカフェに行くとかでもいいやろうし、本を読むとか昼寝するとか、
うん、
なんかそういう時間を自分に許可すること、
うん、うんうんうん、うん、ね、なんかそれって日本で生まれて日本で育ったらちょっと罪悪感を感じてしまうことでもあると思う、
うん、
例えばその子供の頃からダラダラしてたら宿題しなさいとか、なんかゲームしてたらちゃんと何々しなさいって言われることが多いやんか、日本って、うん、だから、
うん、
ゆっくりすることに対してなんかちょっと罪悪感を感じたり良くないと思ったりしてしまってた私も、だから、
うん、
この仕事を始めた時も休むっていうことも一つの仕事っていう感覚がなかった。だから、うん、とにかく何時間でも働いた方がいいと思ってた、
うん、
そう。でもそれしちゃうと本当に燃え尽きちゃう、バーンアウト、
うん、
燃え尽きちゃうから、うん、結局すごくたくさんの時間を休まないといけなかったり、回復するのに時間がかかったりするけど、うん、普段からこうセルフケアとかちょっと一旦スローダウンする時間を作るのってすっごい大事やんな、
うん、大事、ほんまに。なんか私もそれが最近はなんかこうバランスを、うん、ちょっとずつ結構細かく自分のことを観察するというか、
うん、
そういう風にできてきた感じはあるけど、
うん、
なんかそうじゃない時もう突っ走ってわからなくなる時もあったし、でもなんかそれがあったから今があるなっていうのも、うん、すごく感じる。その経験があってよかったなって、赤信号を見せてくれたような感じ。
一旦ストップしてって言われた感じ
で、なんか今はこうちょっとずつちょっとずつ見ていって、こう自分、うん、自分のペースっていうのを、
うん、
こう取り戻していってるような感じ。
私も同じ、
うん、うん、難しい。なんかこうさ、グラフとかで見えるものじゃないからさ、自分がどれだけこう、うん、突っ走ってるか。それってさ、その仕事の時間とかやったらわかるけどさ、心の状態とかってさ、
うん、
見えないからさ、わからない。どれだけ緊張、その仕事からの緊張があったりとかっていうのは見えないから、うん、わかりにくい。
うん、
うん、
ね、
だからなんか感じる練習をしないといけないなっていうのはある。
うん、確かに。なんか例えば朝瞑想したり日記を書いたりして、うん、自分と向き合う時間を持つようになってからすっごい生きやすくなった、私も。
うん、
うん、前まではなんかその時間ももったいないと思ってた。その、
うん、
自分に使う時間があるならもう一つ動画を作った方がいいと思ってた最初は、
うん、
でもそれをし続けてすごい、うん、しんどくなっちゃったから、あ、
うん、
これは何か変えないといけないなって思って、そういうセルフケアをし始めてから、うん、もっと創造的になれた。もっとクリエイティブな動画が作れたり、うん、自分が本当に作りたいものが作れたり、もっと結果も良くなったから、うん、やっぱり頑張りすぎるのは良くない。でも、
うん、
日本人ってさ、頑張っちゃう。なんか、体もしんどいのに、勤勉だし、うん、無理しちゃう。
うん。
うん、それはあるよね。多分、海外の方も日本に来て、うん、日本人なんでそんなに働くのって思うと思うんだけど、
うん、
子供の頃から多分そのちゃんと小学校帰ってきたら習い事に一人で行くとか、こう、うん、何もしない時間っていうのが他の国の子供に比べてない気がする。なんか常に何かをしてなきゃいけないみたいな、
うん、うん、あったね。多分それはなんか引き継がれたものなんやろうなってね。
そうそう、
その親とかその親の親とかさ、
そうそう、
なんかその姿を見てるからこそ休むっていうことがなんか選択肢にないというか、
うん、うん、そうそう、でもそういう、うん、セルフケアとかした方が自分の健康にも、
うん、
体の健康にも心の健康にもすごくいいなって今は思う、うん、だから今すごく心地いい、本当に、うん、無理しすぎず、うん、自分ができる範囲で頑張らない、頑張らずに楽しむ、
うん、
うん、今はそれができるようになってきた。でもそれはあのリナのおかげでもある。なんかリナに いやでも本当になんかリナに出会ってなんかそういうふうに自分を大切にしてるリナを見てすごいあの刺激を受けたところはめっちゃある。あ、なんか自分の心の声大事にしていいんやなとか、あの自分の気持ちに素直になって自分がワクワクすることを選んでもいいんだなってっていう気持ちになったから本当に感謝してる、
うん、こちらこそ
皆さん今日も聞いてくれてありがとうございました。 Please don't forget to follow this podcast so that you will not miss any of my future episodes. And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. Now you can listen to a few sample audios for free on my website, so you can check it out and see how it works.You have nothing to lose, so please try it if you like. It's an audio course, so you get to listen to it anywhere while doing anything, just like when you're listening to my podcast. So in this course, you will learn the most powerful grammar to express yourself, master the verb conjugation, expand your vocab because I make sure to use new vocab and expressions in each audio, and you will have more confidence in speaking Japanese.So if you want to become fluent fast and learn not boring sentences that we never use, but real Japanese that we actually use here in Japan and connect with people, please check it out. The link is in the description box. Okay, 最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。